ライフイズ、ライフイズ地域の幸せ漢方。さて、地域の幸せ漢方、このコーナーは地域道薬局赤座地域先生にお越しいただいております。地域先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はなんか春っぽい感じがしますね。
ありがとうございます。
インナーがピンクで、
はい、はい、春っぽくやってまいりました。
でもこう春っぽいというのはすごく気持ちもこうなんか明るくなるんですが、でもその季節とは裏腹に、いろいろな症状をお持ちの方にとっては嫌な季節がやってきたということでしょうか。
はい、その通りです。朝の番組でも今日の花粉情報っていうのが出始めまして、はい、本日も非常に多いということで目や鼻がかゆい方が大勢いらっしゃるんじゃないかと心配しています。
はい、かゆいだけではなく、もう辛いとかですね、集中できないとか、
はい、
さまざま人それぞれこう症状も違いますよね。同じ例えば花粉症という括りにしても。
そうなんです。花粉症というとね、皆さん鼻水、くしゃみ、目のかゆさって言いますけれども、頭痛とか喉が痛いとか、それからだるいとか、からあと今は皮膚ですよね、スギ花粉症、はい、皮膚症というのが今、はい、もう名前を付けられていますので、皮膚にも出る人がいます。
うわー、もう私もそうなので、とてもその辛さがわかりますね。
あと大人ばっかりではなくて、小さいお子さんにアレルギー症状がもう爆発的に広まっているということで、今耳鼻科のね、小児科さんもね、耳鼻科と小児科さんかな、ものすごい患者さんが増えているそうです。
そうですか、うん、今年風邪というのがあまりこうインフルエンザも一気に回ってきて、もう一気にこうあまり効かなくなったっていうふうに小児科の先生もおっしゃってたんですが、
はい、ね、インフルエンザが終わると、はい、今度はアレルギーで、やっぱり鼻の粘膜が腫れると、ちっちゃいお子さんっていうのは鼻の穴もちっちゃいでしょう。だから本当に苦しいです
ね、
はい、もう鼻をこう出す力もない子なんかは特にね、お母さんが見てて息がね止まりするんじゃないかと思ってすごい心配するくらい、まぶたなんか本当殴られたみたいにこうぽっこりこう腫れているので、はい、もう本当大変だと思います。
はい、ということで今日のテーマ、はい、やはり
そうですね、春 の、 アレルギー症状を治すためにということで、はい、ぜひ食用状とそれから漢方薬もありますし、その点についてお話ししたいなと思います。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
まず今小さいお子さんって言ったんですけれども、成人の方はね、言ったら話が分かっていただけますし、
はい、
病院のお薬と漢方薬についても上手に使っていただけるかなというふうに思っています。ただ今ラジオを聞いてらっしゃるお母さんの中で小さいお子さんで、アレルギーの持つ方、お子さんがいらっしゃって悩んでる方って、病院の薬をずっと飲ましながらも治ってるような、でもやめるとまた出るからどうなってるんだろうって悩んでる方多いんですよね。
あとなんかちょっと若干恐怖心ですよね、
はい、
これやめちゃったらどう、本当どうなるんだろうとか。
そうですよね、やめ時っていうのも先生はおっしゃらないですし、先生としたらやっぱり半年ぐらいはしっかり飲んでというお考えが多いみたいです。ただ親としてはやっぱり少しでも薬が減っていければいいなというふうに思ってるんですけれども、いや漢方って子供一体飲めるのかしら、どんな味かしらっていう心配する方もいらっしゃいます。
確かにそうですね。
実際に今は病院はシロップ薬とか甘い感じのお薬になっているので。
漢方薬がですか。
いえいえ、病院のお薬が、
病院のお薬が、はい、
だから漢方って苦いとか、うちの子は飲めるかしらってやっぱり皆さん来られるので、ね、うん、今日は天野さんにちょっと味見をしていただこうと思って、はい、持ってまいりました、はい、子供さん用に今漢方薬局でよくおすすめしているのがこちらの、インターパンチという名前の、漢方薬の、抗アレルギー体質を作るためのものです。
これ漢方薬なんですか。
はい、そうなんです。
見た目は、うん、スティック状のいわゆるこう一方ずつこうパッケージされていて、まるで漢方薬には見えないんですけど。
そうなんです。すごく なんていうんですか、一般の西洋薬みたいに見えるんですけど、
そうですね、あとはなんかサプリメントっぽい感じの、
そうです、
はい、
中身は、はい、かぼちゃの種子から大箱、スイカズラ、紅花といったようなものの植物エキスが入っているんですね、はい、どうぞちょっと一口飲んでみてください。
このまま、
はい、お口入れて大丈夫です、はい、今天野さんに口に入れてもらってるんですけど、お味はどうでしょう。
全然苦くないですね。
よかったです。よくちっちゃいお子さんなんかにスプーンで舐めてもらうんですけど、うん、卵ボーロみたいな味がするって。
今なんか懐かしい懐かしい味がしましたけど、はい、卵ボーロ懐かしいです、
はい、そういうあの味がしますので、うん、小さいお子さんにもあの飲みやすく作ってあります。でこの主な働きっていうのが、漢方薬の植物エキス由来のその、こう腫れた炎症抗炎症作用とか、あと免疫調節作用っていうのと、あとビフィズス菌やラクチュロースといったような腸内環境を整えるものも一緒になっているので、はい、あの抗菌作用とかそういうものが一気にこう入っているので、非常にまあお母さんたちにも飲ませやすい味になってます。
例えばこれを何かに溶いて飲むとかっていうことも可能ですか。
はい、大丈夫です。ただまあ皆さんほとんどの方どうやって飲ませてますかって、うん、あの飲んでいただいているお母さんに聞くと、いやいや子供そのまま口に入れますと言われます。 お口にね、今天野さん直接入れられましたけど、はい、入れて唾液が出ますよね、はい、あの唾液が出るっていうことも免疫力を上げるためにとても必要なことなんですね、うん、
なるほどね、はい、あの粉が飛び散るのかなと思ったらそうでもなく、ちゃんとその唾液が出たことで唾液にうまくその粉が包まれて、はい、なんか溶けていく感じというか、
はい、
はい、抵抗なく飲めますね。
よかったです、はい、でそれを毎日、1本ずつ、そうですね、小学校1年生ぐらいまでは1日1本ずつでいいと思うんですけれども、根気よく飲んでいただいて体質改善をすると、うん、年々アレルギー症状ってねひどくなる人は多いんですけれども、うん、それをまず、進行を止めるということ、そして最後には体質改善を、うん、目標にして飲んでいただければ一番いいかなと思います。
おー、これなら続けられそうですね。
ですね、はい、うん、まあ、飲ませる時に抵抗されるとママたちも大変なんですけれども、うん、これだったら飲みやすいという、利点もありますし、うん、漢方を初めての方にも、うん、はい、おすすめしております、
はい、とても意外でした。
よかったですただこの漢方もやっぱり効きを良くするためにお母さん方にお願いしたいのが、うん、まあ、あのお砂糖ですね。
お砂糖、
はい、あのお砂糖って一口で言いましても、そのアレルギー体質を、作らないためには、うん、あの甘いもの、お砂糖とか油を控えるということが、うん、あの非常にいいというふうにもうあの経験上分かっています、
はい、
で今日ここ記事を持ってきたんですけれども、 WHO が1日に摂取する、お砂糖の量、成人でスプーン6杯まで、
このスプーンというのはどのくらいのスプーン、ティースプーンとかでしょうか。
ティースプーンですね。
カレースプーンじゃないですね。
そうです、ティースプーンですので 25g です。
お、
本当にちょっとなんですね。だからお子さんだったらその半分以下になりますね、
はい、はい、意外とスプーン6杯って、はい、まあ、例えばあのコーヒーをね、
はい、
あの大人だったら飲むときに、はい、まあ、あの軽く2杯ぐらい入れる方もいらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
そうすると1日6杯ってことは、あと料理の中に使ってますよね、
はい、それで
ほとんど取らない方がいいと
そうです、そうです、食事以外は甘いものを取らない方がいいっていうことになるんですよね。で今はあのよく糖分って言われるとお菓子とか飴とかって思うんですけど、実際はそのパンとかスープとかマヨネーズとか調味料にもお砂糖っていっぱい使われてます。
いや確かにそうですね、
はい、
だって卵焼き焼くにももうお砂糖入れますもん
ね。入れますよね、そうなんです。で最近はカロリーを気にする方が多いので、油をこう抜いていくっていう食品が増えてるんですけど、その分風味が悪くなるので、はい、お砂糖を入れていきます。でお砂糖が増えている。で今度は、またカロリーをね、 次の段階になると糖質ゼロとかってノンカロリーとかなっているんですけど、はい、そうするとこう化学甘味料を使うようになってしまい、もうどんどん自然から離れた、食べ物になります。だからカロリーゼロのチョコレートとかカロリーゼロの、ね、ものって、果たして体にいいんだかどうだかっていう、もうクエスチョンが今ついています。
ということはクエスチョンがつきそうなものは、うん、まあ、ご自分がそのアレルギー体質であるとかっていう、もう自覚されてらっしゃる方はなるべくもう摂取しない方がいいということですよね。
そうです、じゃあ実際先生何が悪いんですかってよくあのお母様方からも質問もらうんですけど、血液障害を起こすんですね。
血液障害
ということは、例えば白血球の数だとか赤血球の形が変わるとか、そういったその本来血液が、正常な働きを行うためには妨害されてしまうっていう症状はあんまりわからないかもしれないんですけど、じわじわとその血液が悪くなっていくような状態です。
見えないですもんね、血液
見えないです
ね。目に見えてちょっと色が違うぞとか分かってくれるとい
いんですけど、
砂糖控えようとか
思いますよ ね。そうなんですよね。だからあの、ま、血液がアレルギー型になってるっていうのは、例えば蚊に刺されたりとかしてもすごいブワーッと膨れ上がること、全然そうじゃない子っていうのもいらっしゃると思いますし、それは血液の正常な働きが、まあ、行き過ぎているとか、うん、
はい、
全然反応しないであるとか、そういったところに関係してきます、
は
あ、だから本当にあのアレルギーのお子さんがいらっしゃるママは、買い物するときにやっぱり商品の裏をよく見て、であのおばあちゃんがわからないような文字ありますよね。アスパルなんとかかんとかピリリンさんとかああいうなんだろうっていうふうにおばあちゃんに聞いたらんっていうようなものが入ってるものはこう買わないでください。お味噌でも、米麹塩とかそういう単純なものだったらいいんですけれども、はい、中にこうねアミノ酸なんとかかんとかっていうふうにこう意味不明の文字が書いてあるものは取らない方がいいって説明しています。
だからいわゆる昔からあるその、まあ、添加物使わないスローフードとかっていうものは、はい、先ほど先生おっしゃったように味噌っていうのは本当単純明快な
ですよ、ね、
まあ、お醤油もそうですし、はい、あの原材料ですよね。
本当にそうなんです。
でも本当裏側を見ると確かに山ほど書いてあったりとか
わからない食べ物があります。はい、でも表示の規定っていうのも今からどんどん変わってきて、はい、もしかしたらこう書かれてないものもあるっていうことも、まあ、いろんな本にも書いてありますので、気をつけていただきたいなと思います、はい、だから漢方を、私は勧めていますけれども、それ以前にやっぱり毎日食べるものとかそういったもので体質っていうのができてくるので、はい、そこの基礎部分をとても大切にしたいなというふうに思ってます、
ね。はい、さて先ほど千木先生おっしゃった砂糖、うん、はい、のこう目安みたいなものありますでしょうか。
はい、はい、お砂糖の目安食べ物でですかね、はい、例えば飴玉ね5個、
はい、
よくあの飴とか舐めますよね、子供さんがちょっと騒いだりするとはい飴とかってあげてますけど、うん、飴玉5個で、砂糖は 12g 入ってます。
ということはお子様の1日の摂取量がもうそれで
終わりです。キャラメルも5個で 12g、
うわ、
ガム5枚で 12g、 グミ1袋ではもう 30g 砂糖を取ります。オーバーですね。ヨーグルトも 12g、 プリンも 15g。
ヨーグルトも結構入ってるんですね。
そうです。菓子パン1個で 15g
終了ですね。
終了です、
はいはい、
だからやっぱりあのアレルギーが出るなっていう時はあのこれ何かさつまいもとかに変えるとか
菓子パン1個ね、
とかね、
だから自然の糖質はいいわけですよね、
まあ、はい、そうなんです。そういう風に書いていただければなと思います。
お、今ポテトチップスっていうのも見えますが、
はい、はい、そうですね、まあ、これはあのカロリー気をつけてってありますけど、やっぱりこれの中にもお砂糖少し入ってますし、裏を見ていただければわかると思います。
なるほど、ね、
これは油が良くないんですね。
そうですね、やっぱりお砂糖と油という点に注意していく。
はい、で油は今皆さんいい油がね注目されてますね。エゴマ油とか、
はい、あとココナッツオイルとかもありますね、はい、
そうなんですね。でもココナッツオイルがですね、はい、私はあんまり おすすめしてないです。
というのは
とココナッツオイルってすぐ固ま、今のお部屋に置いてる固まってますよね、はい、で30、20何度でもまだ固まってると思うんですけど、
そっか溶け始めます、
うん、多分天野さんの体の中に入って天野さんのお腹が冷えていればそのまま固まって腸でヘドロみたいについてると思います。
え、今じゃあそのおかげさん
やめた方がいいと思います。天野さん冷え性だから食べない方がいいと思います。
ものすごく頑張って食べてた。
あら、なんか認知症にもねいいとか、いろいろあのテレビで宣伝されてますが、そんなことはないみたいです。今認知症学会とかいろいろこう勉強させていただいてますけど、脳にいいのはやっぱりまだ EPA DHA がやっぱり一番はい言われていますね。
普通の油はあまり良くないっていうのを言いますよね、
は
い、
そうですね、普通の油は良くないですけど、まあ、ココナッツオイルっていうのはもともと南国の人たちが食べるもので、うん、ですよね、その現地ではいいかもしれないけど、天野さんのような冷え性の人は私は今目の前でちょっと伺ったのでやめた方がいい。
分かりました、今日からやめます、
はい、
でもあのエゴマ油とか、はい、アマニ油とか、はい、ああいうごま油とかオリーブオイルは、はい、あの加熱しない方がいいっていうのを聞きますが、
そ
う
です、
う
ん、その通りです。酸化にすごく弱いのでそのまま生で食べた方がいいと思います。
ということは炒める油は何油を使うと理想的なんでしょう。
あ、ごま油が一番いいと思います。でも本当にちょっとでいいと思いますね。でもエゴマ油は絶対あのもう火通した時点でもう終わっちゃいますの で、ね、はい、まあ、にあのフライパンの料理をしない基本は油を取らないで、いい油っていうのはやっぱりエゴマ油とか、あとね、あのすりごまですか、ああいうものでそのごままぶして食べるものなんて言うんでしたっけ、ほうれん草のごまあえですか、そうですね、ああいうものとか、まあ、くるみあえとかありますよね、ああいう油はいいと思います。大豆の中にももう入ってますのでね、
炒め物しないすごい発言出ました飼育先生。先生のお宅では炒め物は
しますねでもできるだけあのしないようにします。絶対ゼロではないですけど、もうやっぱり煮物を中心にしたりしますね。
あ、そうですよね、教訓です。
はい、お願いします。
フライパンは使わない、
はいもう煮物、
煮物中心で、ね、
中心で蒸すとかです。あと蒸すのも、あのスチームでね今流行ってますけど、あれもいいものを使わないとダメなんですってね。ああいうシリコンみたいなそういうものが匂いがついちゃって良くないらしいです本当もうどうやったらいいのかっていろいろ食用樹の先生とも私教えていただくんですが、本当に蒸し器でやらないの、なんでやらないのっていう風にやっぱり注意受けます。
だから結局は昔からあるもの、はい、道具だったり食材だったり、はい、っていうことが基本なんですね。
そうです、わかりました、はい、それやって生活した上に漢方をするとものすごい効きます、
はい、結局はやっぱり普段の口から入るものをいかにこう大切にして食事をいただくかということですね、
はいはい、そう思います。そういう風にしてください。あと最後に今日はあの春ですので皆さんあの春はね東洋医学では肝臓を気をつけてっていうのは何を食べたらいいかだけちょっと今日皆さんにお勧めしたくて、はい、春は、肝臓、肝っていうのは漢方では気の高ぶりとかそういうものをあの表していくんですね。で、肝が強いと今から、いろんな人事異動だとかいろいろ環境が変わる時の精神的な強さを持つことができます。で、肝臓を強くするための食材ですね。肝臓はの酸っぱい味が好きです。だからカボスとかみかんとかですね、そういったもの柑橘系を、召し上がってください。あとは食べ物は玉ねぎピーマンとかがいいです。あといちごも今季節ですので召し上がってください。こういう形で皆さんちょっと酸味のものを入れてくださいね。
なるほどね、ピーマンもできる生でボリボリといきたいですね
そうですね、
炒めちゃダメですね、
そうですねピーマンを細く切って、うん、ちょっとまた蒸して、かつお節とまぶして食べるとすごく美味しい。ちょっと醤油かけて
そうです、
はい、食べてくださいって言われました。
あ、そうなんですね、はい、ぜひ皆さんしっかりとじゃあ、はい、柑橘系と、うん、 いちごピーマンあたりですね。
はい、あたりそうですね。そんな、
はい、まあ、でも季節になるものって結構あのアサリとかもこれからの季節ですよね。
そうですね、アサリもあのいいタンパク質源になりますし、ミネラルが何よりも多いのでいいかと思います。はい、今からは本当、縮こまっていた体が伸びやかになっていく時なので、ホルモンも大切になります。で、朝早起きをしましょうと漢方の方には書いてあります。春は朝早起きをすることが健康に必要です。はい、でもあの睡眠をしっかりとらないとアレルギー症状がひどくなるんですよ。あ、そうそう、これも言おうと思っていました。
はい、
睡眠を取れてない人は、取れている人に対してアレルギー症状が出るのが3割も増えているというデータがありました。早めにお休みください。
そうですね、早寝早起きをする季節。
はい、
で、まあ、確かにあの生活的にはね、新生活が始まったりとい こう学校なんかもね、これから幼稚園だった方が卒園して、ね、春から小学生とか、まあ、様々な変わる時期ですから、
はい
はい、なかなかこう寝つけないっていう方も多いかもしれないですけど、しっかりと早寝早起き。
はい、そうですね、早寝、寝てる間に細胞膜とかそれから粘膜の修復をする時間になりますので。でも眠れてますとか、アレルギーになる人ってやっぱなかなか眠れないですよね。苦しくてね、
なんかこうこの辺にこうテープでもつけて寝たいぐらいですね。こう広げて、
あの本当にあの寝てねって私は口では簡単に言うんですけど、そんなにね寝れないわよっていうご意見も多いんですけれども、それこそ漢方薬とか上手にお薬使ってですね、あの早めにお休みいただくと本当だんだん良くなってきますので。
分かりました。はい、はい、上手にでも付き合いたいものですね。
はい、
はい、体質改善もあの今日から始めれば、
はい、
また10年後の自分がまた違ってくる。
そう思います。でアレルギー症状もあの今あの鼻が詰まるね、蓄膿と昔言われるような症状や、鼻がダラダラ出る、喉が痛い、皮膚が出る、もう本当もう多岐にわたって症状が出てますので、それをしっかりとあの薬局の人やそれからお医者さんにお伝えすることによって、ご自分に合ったお薬というものがまたいろいろ出てますから、選んでいただければと思います。
はい、分かりました、はい、ぜひ皆さんもね、あの春いろいろなことを始めたい季節ですから、その中に体質改善もぜひ、
はい、
加えていただきたいですね。
はい、小さいお子さんもぜひ漢方生活を始めていただきたいと思います。
はい、漢方は苦くなかったです。
はい、皆さんぜひ試してみてください。
はい、地域の幸せ漢方は地域道薬局赤座千幸先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。